ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームジュンさん。桃さんこんばんは。仕事もテレワークになり、在宅の日々が続いています。友達にも会えないし、実家にも帰れないので寂しいです。ですが、私は妹と二人暮らしをしていて、ゴールデンウィークは特に暇なので何かしようという話になって、実家から持ってけと言われてただただ場所を取っていたボードゲームをクローゼットの奥から出してきました。テレビやネット、ゲームも飽きてきた頃だったので、久々にやってみたら、これが意外と楽しくて、人生ゲームやオセロ、チェンガなどなど、妹と夕飯をどっちが作るかをかけて対戦しています。二人でも楽しいですが、やはり大人数でワイワイやりたいので、いつも通りの日常が戻ってきたら友達を誘ってみんなでやりたいなと思います。ももさんもよかったら自粛期間にご家族とやってみてください。ハマりますよ。かっこ悪い。じゅんさん、お便りありがとうございます。今日は5月6日ですもんね。みんな大型連休を本当だったら楽しんでいる頃で、どこかお出かけしたり、また帰省したりとかってしていたかもしれない、そんな時期ですもんね。それでもみんな頑張ってお家の中で楽しみを見つけてという感じで過ごしてらっしゃるんじゃないかなと思いますが、わかります。まあね、お家で過ごすにしても、だいたいやっぱりテレビを見たりとか、パソコンでインターネットをしたりとか、お買い物を行きたいけど行けないから、結局はネットでいろんなこうネットショッピングとかをして楽しんだりとか、そういうものを見ている時間ってすごく長いですもんね。ニュースでこう情報を知りたい、今の世の中はどんなになっているのか知りたいってなっても、やっぱりテレビを見たりネットで検索したりとか、あとまあ誰かと連絡を取るにも会いには行けないから、 SNS だったりスマホとかを使ってっていうことが多いので、そういったこう電子機器とずっと触れ合ってるような時間が長いと、やっぱり疲れてきますよね。なんか違うことしたくなりますよね。そんな中でボードゲーム、確かにこれはすごくいいかもしれないですね。結構普段はね、お出かけしたり、それこそそのね、さっき言ったようなテレビとかスマホとかで過ごして一日が終わってしまうけれども、あえてそうではなくて、ちょっと昔懐かしい、デジタルではない、アナログっていうのかな、のゲームで楽しむっていうのは、これはすごくいいと思います。お便りを読んでいてね、そういった人生ゲームとかで、妹さんと夕飯をどっちが作るかをかけて楽しんでいるというふうに書いてありましたけど、私も思い出して、昔ね、うちにね、今ちょっとしまい込んじゃっててないんですけど、ダーツを置いてた時があって、壁にね飾っていた時があって、そのダーツを使って、私も結婚したばかりの頃は夫とどっちが今日の夕飯の後のお皿を洗うかというのをダーツで対戦して、負けた方が洗うとかってやって楽しんでた時があります。そういうものがかかってるとね、いいことがかかってるのも嬉しくて頑張れるし、でもその罰ゲーム的なものがかかっていても結構気合が入るんですよ負けるわけにはいかないと思って頑張ったりして、そうだから友達ともちろん楽しむゲーム ね、すごくいいけれども、家族だとしてもそのどういう、ただゲームを楽しむだけでもいいけど、それで何かこう楽しいことをかけたり、それから本当はやりたくない掃除でも何でもいいから、家事とかね、何でもいいから、そういうものをかけてゲームするとかってなるとね、またねよりみんなこう気合が入って楽しかったりしますよ。私もそうだったなってちょっと思い出しました。そうか、しまってあったボードゲームを出してきてね。本当でもこういうのってその時代関係なく、だって人生ゲームだってすごく歴史があるじゃないですか。もう大昔からねあってみんな楽しんできたものだから、こうやっぱりなんかマイナーチェンジして時代ごとに内容が微妙に変わっていたりはするけれども、根本的なところは一緒だと思うから、昔買ってそのまま眠っていたゲームも今やっても絶対楽しめると思います。私もねちょっと前にお友達のお家にいた時に人生ゲームをやらないって言われて、で子供たちもいてね、あの私たち親だけじゃなくて子供たちもみんなでやろうよってなった時に、いやーまだ6歳の娘じゃちょっとわからないんじゃないかな、難しいんじゃないかなと思ったんだけど、いざね一緒にやってみるとわからないなりに、なんかこう自分でお金を稼げたりとか、それでお家を買えるとかってことがやっぱりすごく嬉しいみたいで、でその時さ娘はなんか何人も子供が生まれて自分の車にこう人が増えていくのがすごく嬉しかったり、全部を理解できてなくても大人が一緒にこうフォローしてあげると小さい子たちも十分楽しむことができていいなって思ったんですね。うちはね人生ゲームがないから家では今やれないんだけど、その前にねこういう自粛期間になる前にお友達とやったらすごく楽しかったし、あとはあのなんだっけこう飛び出す、あの なんだ樽みたいのにナイフをブシュって刺すと真ん中からピョンとおじさんが飛び出すゲームがあったじゃないですか、昔からある。なんか、そうそう、黒ひげ危機一髪でしたっけ。あのゲームも、すごいね、すごいシンプルなんだけど、子供と一緒にやっても、結構スリリングで大人もドキドキして楽しめたりとか、あとそう、最近うちでは、ウノもやってるし、トランプもやってたりとか、で、同じようにジェンガとかもハマるし、オセロとかだってすごくシンプルだけど結構深かったりして、何度も負けるともう一回やりたいとかってなったりしますよね。そうトランプといえばね、なんか私トランプもほらいろんなゲームがあるじゃないですか。でちょっと子供の頃を思い返してみると、トランプであの詳しいルールは忘れちゃったんだけど、真ん中にその一緒にやってるメンバーの人数より一個少なく、まあ、お菓子だったり何か物だったり置いていて、なんか順番にこうカードを回していったりしながら何かが揃ったりするとそのお菓子をパッと取ることができて、で誰かが取ったのを見たらみんな慌ててそれに合わせてさっと取ることができるっていうようなゲームあったじゃないですか。皆さんもやったことありません？あれが苦手で、すっごい苦手で、その要は、トランプのこう勝敗というよりもスピード感の勝負、誰かがパッと取ったらすぐにそれにこう対応してさっと取るっていうのが私本当ダメで、何度やっても私いつもお菓子を取れないでしょんぼりしてみたいな記憶があります。あとスピード、同じようにやっぱりこうスピーディーにやらなきゃいけないものはどうしてもダメで、あの一人っ子で育ったっていうのもあるかもしれないけど、こうみんなとわっと勢いでこうそれを取るみたいなのがねすっごい苦手だったので、そう、あまた取れなかった、あまた取れなかったみたいに子供の頃はそういうゲームはねちょっと苦手でしたね。しょんぼりしてたような記憶がありますね。ババ抜きも面白いし、トランプもいろんな遊び方がねできますからね、本当いいと思います。こういう時だからこそ昔からみんなに愛されていたようなゲーム、ずっと画面を見ていても目が悪くなってしまったり肩が凝ってしまったりするかもしれないから、そういうものからデジタルから一旦ちょっと離れて、で、あのアナログな昔ながらのゲームで家族で楽しんだりとか、そういう楽しみ方もねいいですよね。 忘れてたものの中に結構まだまだ楽しめるものがあったりするので、皆さんもぜひ押し入れの中を探してみたり、懐かしい遊びで少しでもね、お家の中の時間を楽しく過ごせたらいいですよね。じゅんさん、お便りありがとうございます。妹さんと引き続き楽しんでくださいね。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションでは、コンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料。0120-00-64520120-00-6452畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、アールグレイボブさん。桃さん、こんばんは。僕は徒歩通勤で、家から会社までがとても近いです。 PC 周りのシステムなどの管理をしており、テレワークで作業をしているスタッフからのヘルプ対応のため、会社には時短で毎日出勤しております。コロナの影響で会社と必要な買い物以外の外出はできませんが、会社までの短い時間、綺麗に咲いている季節の花を見て、この家もこの花が今年も咲いたかと思いながら、出勤時間を散歩として楽しんでおります。近所でよく見かける首輪をつけた猫も散歩に出ており、猫にはコロナは関係ないのだろうなと思うと羨ましく、毎日同じ営みを続けられることの大切さを痛感いたします。大変な時期ですが、少しでも心が穏やかになるように、また楽しいことを見つけて過ごしたいと思います。ももさんもどうぞお気をつけてお過ごしください。アールグレイボブさん、お便りありがとうございます。そうですか、徒歩通勤でお家から会社までが近いっていうのはすごくありがたいことですね。こういう時でもね、電車など乗らないでお仕事に行けるっていうのはね、ありがたいことですもんね。わかります。こういつもね、通っている通学でも通勤でも、道のそれぞれのお家で咲いているお花とかって、やっぱりこうみんな覚えているから、そのお家に住んでる方たちだけが楽しむのではなく、結構こう道を歩いてる人も、あ、今年もこのお家のお花咲いたなとか、あ、この季節が来たななんて感じながらね、歩いてることっていっぱいありますもんね。本当ね、こう私たちは外出自粛ってなって、なかなか外に出られないっていう方が多いかと思うんですけれども、でも季節はこう止まることなくどんどん移ろいでいっているわけですもんね。家の中にいると自然を感じられない分、季節の移り変わりってね、なかなかこう目にすることができなくてすごく残念ですけれども、外のお花はどんどんこう春からね、初夏へと向かって移っていってるんだろうなって思います。ほんの少しだけお散歩に出たりしても、あ、もうちょっと変わってるななんて感じることがありますよね。そしてね、猫ちゃんがお散歩に出てて、そうそう、猫ちゃんといえば、私もね、知り合いの方が猫ちゃんを飼っているんですけれども、その猫ちゃんたちのね、写真を送ってきてもらって、でそれを見ていて、すごい可愛くていつも癒されてるんですけど、猫ちゃんたちはこうお布団の上でコロコロ転がってみたり、自分の好きなところでコロコロ昼寝をして転がっていたりとか、なんかこう 私たちはお家にいなきゃいけないから、あ、なんだか今日もコロコロ家の中で転がってたなとかってあるかもしれないけど、よくよく考えたら猫ちゃんにとってはその外出自粛とか関係なく常に日常がもうコロコロ半分昼寝して過ごしてるようなものだから、あ、きっとこの子たちにとっては何も変わらない日常なんだろうなって、私たち人間だけがねすごく変わってますけど、猫ちゃんにとっては、あ、関係ないことなんだろうなって、私もその写真を見ていてふと思いました。でも本当、そう、猫ちゃんは日常を過ごせていますけどね、私たちの生活は大きく変わっているので、お便りにもありましたけれども、本当にね、いつも通り過ごせるっていうことをこうありがたいことなんだっていうのをいつもこういう時に感じますよね。ついついそのことって忘れてしまいますけどね、早く特別なことじゃなくていつも通りの日常を過ごせるようになりたいなってきっとみんな思ってるんじゃないかなと思います。そう、猫ちゃんもそうだし、あとはお家のね窓から見ていて、この間ねすっごく可愛い、あの多分ね目白だと思うんですけど、黄緑色で、鮮やかな黄緑色で目の周りだけが真っ白なので多分目白だったと思うんですけど、うちの窓からすぐのところに目白が遊びに来ていて、で電線にね止まっていたんですが、家の中にいて、なんて綺麗な声がするんだろうと思って、なんかまるで何かこう、そう、テレビから流れてくるような、何かこう音楽から聞こえてくるようなぐらいすごく綺麗な音だったので、なんだなんだってなって、あれ、もしかしたら外に鳥が来てるんじゃないって子供たちと一緒に窓辺に見に行って、そしたらそう、家の窓のすぐ近くにメジロが遊びに来ていて、チュンチュンチュンチュンって鳴いてた声がすごく可愛くて、でそれを見られるだけでもなんかすごくハッピーで、外をね自由にこう出歩ける時って鳥だってたくさん出会うこともできるし、お散歩してれば鳥の可愛い声を聞くこともいっぱいできますけど、お家にいるとそういう機会もなかなかないので、鳥が遊びに来てくれたっていうだけで子供たちは本当大はしゃぎで、でそれからたった1回しかね来てなくて、それから会うことができないので、まだやっと話せるようになったばっかりのうちの2歳の息子もなんか、鳥さんないないみたいないないねみたいなことを、あの窓からね外を見ながら、チュンチュンないねとかって言ってたりするので、鳥さんたちもね、またそうそうそう、娘がねそれを見ていて、お家から出ちゃいけないっていう今時期なのに、鳥さんはお家にいなくてもいいのかなみたいなことを言ってたので、そう、鳥さんたちは自由にね空を飛べていいねみたいに、お家にこうこもっているとかってことも鳥さんはないからねなんて話をみんなでしたんですけど、そういう瞬間でもねやっぱり幸せだなって感じたりしますね。こう一気に街の中からこう人の姿がなくなって、鳥さんとかもしかしたら空を飛びながら、なんだろう、いつもとなんか景色が違うなとかって、渋谷の上空を飛んでる鳥がいたら、もしかしたらそんな風に思っているのかどうなんでしょうかね。でも本当にね、いつも通りの日常が戻ってきてほしいなって思いますよね。この間ねテレビを見ていて、あの昭和記念公園、今は休園になっていて入れないってその時はテレビに書いてあったんですが、昭和記念公園のチューリップが満開になっていて本当に美しくて、うわ行きたいな見たいなってすごくそれを思ったんですよ。チューリップとかってこう球根なので、前の年からちゃんとこう準備をして、あの春に咲かせるために本当にきっと多くの人がすごくあの時間をかけて大事に大事に育ててってしていると思うんですよね。去年の秋とかはこんなことに春なっているなんてまさか誰も思っていなかったから、みんなが春にたくさん遊びに来てくれるといいなって思いで、その働いてらっしゃる皆さんは大事に大事に育てていたんだろうななんてことをちょっと思うとすごく残念な気持ちにもなるし、来年ねこのチューリップを多くの人に見てもらえるような、そんなね日常が戻るといいなってことをまたすごく思いました。春はね美しいお花がいっぱい咲く季節ですからね、見に行きたいですね。本当に早く落ち着いてもらえたらいいなって思います。アールグレイボブさん、お便りありがとうございます。 お仕事に行かれる日もあるということなので、どうぞお気をつけてお過ごしくださいね。もう一つお便りをいただいていますのでご紹介します。ラジオネームブックマンさん。ももさんこんばんは。ラジオ毎回聞いていますよ。葛飾の本屋ブックマンです。すっかりご無沙汰してしまいましたね。巷ではコロナで大騒ぎ、怖いですね。私の店も現在は自粛して閉めていますが、店の中では一人で本のコーナーを整理したり、不要な本の入れ替えと忙しくしています。結構大変。朝からスタートして5時には終え、夕食を兼ねて一人で好きな本を片手に BGM にクラシックをかけ、なぜか日本酒を飲んでいます。かっこ笑う。これが不思議と合うんですよ。私だけかな。まあ好みの問題ですからお許しください。毎回好きな本のことを書きましたが、お酒と同じで洋書を読んだり、藤沢周平、司馬遼太郎など時代物も大好きです。まさに乱読です。本屋の特権と思っています。母からは3代目なので、しっかり素人の劇が飛び、3代目で潰れる店が多いと耳たこ状態で尻を叩かれます。でものんびりやっています。性格なので仕方ないですよね。今度ラジオでももさんから、人それぞれでそこは仕方ないんではと母に言ってもらえるといいのですが、かっこ笑う。こんな世界情勢なので、ももさんをはじめスタッフの皆さんもくれぐれも健康に注意して放送をお願いします。私も少しずつですが、本屋としての自覚を胸に、売るための地道な努力も続けたいと思っています。またお便りしますね。前回テレビはあまり好きではないとお便りに書きましたが、まさに本と共通しているラジオの方が私には合っていると思います。店にはラジオは欠かせませんので、一日中聞いていますよ。これからも楽しいお話をお願いします。くれぐれもコロナにご注意ください。私も頑張ります。ブックマンさん、お便りありがとうございます。本屋さんなんですもんね。そうですか。大好きな本に囲まれ、お店はね今閉めているということですけれども、でもお店の中で大好きな本に囲まれてお仕事されている毎日なんですね。いいですね。好きなものに囲まれてお仕事できるって幸せなことですよね。私も音楽の仕事をできること、やっぱり幸せだなって思いますもん。夕食の時に好きな本を読みながら BGM にクラシックをかけて、で日本酒を飲んでいる。いや、いいと思いますよ、すごくね。だって洋食と日本酒も結構こう合わせるっていう方今いらっしゃるじゃないですか。もうそんなジャンルを狭めてはもったいないですもん。で日本酒とクラシックっていうのもなんか合うような気がします。何も日本酒をね飲みながら演歌を聴かなきゃいけないとかってこともないですしね。それはもう本当に自由で好きな組み合わせで、これが意外と合うなーなんていうものいっぱいあるんじゃないかなって思います。面白い。お母様はこうビシビシとお尻を叩かれるタイプだということで。でも本屋さんってなんかのんびりおっとりされている方の方がいいですよね。なんか本屋さんすごく厳しくて怖い人だったら、本を買いに来てもゆっくりなんか選べないというか、こういろいろとページをめくってると怒られるんじゃないかと思って、昔ねよくこうはたきをかけられるなんて話ありましたけれども、そんな風にね早く選んで本屋さんから買って出なくちゃみたいに思われるよりも、ゆったりしたお店の方がいらっしゃる本屋さんの方が、いや行きたいなと思いますからね。私はその方がいいんじゃないかなと思いますけれども、そんなこと言うと、もしかしたらブックマンさんのお母様から私がお尻を叩かれてしまうかもしれないので、そこはちょっと私からは言わないでおきますけれども、でも本当ね、いろんな、そう、本屋さんと一言で言っても本屋さんによってカラーがあって、ここの本屋さんはこういう本が充実しているなとか、 こういう本屋さんがいるから、例えばこんな質問するといい本を提案してくれるなとか、そういうカラーが違っている方が逆に面白かったりしますもんね。個性があった方がお店もいいんじゃないかななんて思いますけどね。ねえ、でも本当にこういう状況ですけれども、それでもお仕事を続けなきゃいけないという方もたくさんいらっしゃると思うので、私たちのことも気にかけてくださってありがとうございます。でも皆さんも本当にお体を気をつけながら、できる範囲でお仕事を頑張ってくださいね。ご無理なさらないでお仕事続けていただけたらなと思います。ラジオもね、そうです、さっきね、アナログのゲームの話も出ましたけれども、ラジオも同じです。ちょっと目が疲れたなと思ったら、ゆっくりしながら、美味しいお茶でもお酒でも楽しみながらラジオを聞いていただくのもすごくいいなって思います。本と同じようにね、のんびりとマイペースに楽しんでいただけるものじゃないかなと思うので、ぜひブックマンさんもラジオを楽しんでくださいね。ももかんへのお便りもお待ちしています。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。トレイスオブラブ、聴いてください。 I can see your smile、 その笑顔が I can smile、 藤谷桃でトレイスオブラブでした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。続きましてこちらのコーナーです。桃缶ミュージックコンペア。いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。今日から始まりました新コーナーです。それでは早速聴いていただきましょう。第1回目の曲はこの曲です。映画耳をすませばよりカントリーロード。お聴きいただいている曲は映画耳をすませばよりカントリーロードです。おなじみのジブリ映画耳をすませばで大変有名ですよね。私この曲はてっきりこの映画のために作られた曲だと思っていたんです。カントリーロードの原曲を聞いてびっくり。洋楽も洋楽、カントリーの名曲だったんですね。ジョン・デンバーの歌唱で1971年に発売され、ビルボードで全米2位の大ヒットとなりました。作詞作曲はジョン・デンバー、ビル・ダノフ、ダフィー・ナイバートによる共作です。ジョン・デンバーの代表曲の一つであり、歌詞に繰り返しウエストバージニア州が登場することから同州の代名詞的な楽曲ともなっています。2014年には公式にウエストバージニア州の4番目の州歌となりました。現在ではオリビア・ニュートン・ジョンをはじめ多くのミュージシャンによってカバーされています。それでは原曲ジョン・デンバーによるカントリーロードをお聴きください。ジョン・デンバー、Take me home, country roads. お聴きいただいた曲は、ジョン・デンバー、Take me home, country roads. いかがでしたか？いいですね。こんなにカントリーな曲調の原曲だったんですね。聴いているだけでゆったりした気分になります。私は初め映画の曲だと思っていたカントリーロードですが、後にこのジョン・デンバーの原曲やオリビア・ニュートン・ジョンのカバーを聴いてライブでも歌ってみたいとカバー曲のレパートリーに入れてたくさん歌ってきました。世代を超えて多くの人に愛されている名曲ですね。桃缶ミュージックコンペアというコーナー、今日から始まりましたけれども、皆さん新コーナーいかがでしたか？いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。以上、桃缶ミュージックコンペアのコーナーでした。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。夢色ドライブ、聴いてください。
君と出会えた時から 助手席からそっと見つめていた視線に気づいた君の笑顔が愛おしいからまだ見つめてる街は楽しそうな笑顔で溢れている私を見つけてくれてありがとう大好きな君へもうすぐ信号は青に変わるだろう Let's try
藤谷桃で夢色ドライブでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Welcome to my wonderland.
藤谷桃の桃の缶詰楽しんでいただけましたでしょうか。今日から始まりました新コーナー、桃缶ミュージックコンペア。皆さんいかがでしたか。桃缶に音楽番組らしいコーナーが誕生しました。藤谷桃歌を歌っているのにラジオではいつも食べ物の話ばっかりしているねと言われて、もうちょっとラジオで音楽の話をしたいよねなんてスタッフさんたちとお話をしている中から生まれたコーナーです。このコーナーではね、カバー曲がとっても有名になってしまっていて、実はあまり知られていないオリジナルの曲を皆さんに聴いていただいたりとか、反対にオリジナルの曲があるんだけれども、すごくこう姿形を変え、ユニークに素敵に変身してしまったカバー曲を聴いて、あえて比較してみたりと、カバー曲、元になった曲をみんなと一緒に聴き比べてみようというコーナーなんです。皆さんからもこういう曲桃缶でかけてほしいななんていうものがあったら、ぜひお便り募集しているので送ってきてくださいね。桃缶ミュージックコンペア、楽しみにしていてください。桃缶では皆さんからのリクエスト、お便りをお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。桃缶動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上の桃缶動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。桃エコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。桃ズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。桃缶ライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などを桃缶ライブラリーの中からご紹介していきます。桃缶ガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱って桃さん、このコーナーでは私藤谷桃に叱ってほしいことを募集します。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールで momocan@藤谷桃.com こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聞いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。